聖霊によって御言葉を私たちの心に備えてくださる神よ、私たちは今あなたから語られる御言葉に期待をしながら祈っています。どうか私たちの心を照らし、御言葉を喜んで聞くことができるように整えてください。本日は、私のようなものが説教者となり、御言葉の奉仕をさせていただきます。本当に感謝いたします。どうか説教する者の唇を清めてください。そして正しく力強くあなたの御言葉を語らせてください。また聞く者の心を整え、あなたの御言葉を恐れつつ聞くことができるように導いてください。御言葉の解き明かしを十分に理解できるように悟りの霊を与えてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
それでは聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の24ページマタイによる福音書13章の1節から9節、そして18節から23節までのとなっています。それではマタイによる福音書13章の1節よりお読みいたします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。続きまして18節よりお読みいたします。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。ここまでとなります。本章はマタイによる福音書13章の1節から9節、そして18節から23節の御言葉に心を向けていきたいと思います。このマタイによる福音書の13章にはイエス様が語られた多くの例え話が書かれています。今朝はその中の一つである種をまく人の例え話について見ていきたいと思います。この種をまく人の例え話は18節から23節にイエス様ご自身による解き明かしが書かれており、はっきりとした解釈の方向性までも示されています。この種をまく人の例え話でイエス様は何を語られており、さらには現在の私たちに対してはどういったことを語られておられるのでしょうか。それでは一節より見ていきたいと思います。一節二節、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、 イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていたとあります。まあ、一節の始めにはその日とあります。その日とはその直前の12章の50節で、イエス様は誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると言われた、その同じ日にということです。まあ、このことは昆虫の例え話とも無関係ではありません。つまり聖書の言葉、あるいはイエス様の語られる御言葉を聞くだけに終わってしまうのではなく、イエス様の語られた御言葉を信じ、さらには御言葉に従っていく、そういう人がイエス様の霊的な兄弟であり、また姉妹であるということなのです。そのことを心に留めつつ、昆虫の御言葉に心を向けていきたいと思います。さて、湖のほとりに座っておられたイエス様のもとに、2節で大勢の群衆が集まってきます。まあ、この湖というのはガリラヤ湖のことで、まあ、イエス様の故郷であるナザレからも近く、また大きな湖です。2節の後半で、まあ、イエス様は船に乗られ群衆と少し距離を取られます。まあ、そこから岸辺に立っている群衆に向かって例え話が語られるのです。まあ、ここで距離を取るというと、まあ、何か私たちからイエス様が離れていく、そのようなイメージを持たれるかもしれません。しかしここではそうではなく、この時イエス様が群衆との距離を取らなければならないほど、多くの群衆が押しかけてきていたということです。まあ、こういった状況の中でイエス様は例え話をされたのです。3節、イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行ったとあります。3節には例えを用いて多くのことが語られたことが書かれています。このマタイによる福音書だけでも10以上の例え話が書かれています。さらに他の福音書にも、その福音書にしか書かれていない例え話もあります。これらも含めて多くの例え話をイエス様は語られたということなのです。ですからこの3節で言われるように、本当にイエス様は多くの例えを用いて弟子たちまたは群衆を教えられたということなんです。それではここから昆虫の種をまく人の例え話の具体的な内容へと入っていきます。もう一度3節から9節までをお読みいたします。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。巻いている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳があるものは聞きなさいとあります。イエス様が語られた例え話は以上です。確かに話の内容は種をまく人によってさまざまなところに種がまかれ、そのまかれた種がまかれた場所によってその後の育ち方に違いが出てくるという、非常にわかりやすい内容であると言えます。しかしこの種が何を指しているのか、あるいは8節にある良い土地を含めた落ちる場所が 何なのかが分からなければ、その内容の本質に触れることはできません。おそらく多くの群衆はこの例え話を聞いただけではイエス様がこの例え話から何を言われたいのかが分からなかったのだと思います。イエス様は9節で耳のあるものは聞きなさいと言われていますが、単に耳で聞くだけでは残念ながら御言葉の奥義、この奥義というのは、ギリシャ語ではミステリオン、英語ではミステリーの語源となっていますが、あるいは御言葉の真理には触れることができないのです。 まあ、このことについて11節でイエス様は、あなた方は天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからであると言われています。まあ、ここから3つのことが見えてきます。まあ、1つ目は、この例え話は天の国の秘密について語られているということです。そして2つ目は、例え話を聞いた群衆は天の国の秘密を例え話としては聞くことができたのですが、悟ることが許されてはいなかったということです。そして3つ目は、天の国の秘密を悟ることが許されているのは、イエス様よりあなた方と呼ばれているイエス様の弟子たちだけであったということです。それでは、当時の群衆には悟ることが許されず、イエス様の弟子たちにしか悟ることも許されなかった天の国の秘密ですが、なぜイエス様は例え話を語られたのでしょうか。その理由については12節に語られていますので、お読みいたします。11節12節、イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからです。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられるとあります。12節には、持っている人と持っていない人が出てきます。この持っている人とは、イエス様を受け入れる心がある人のことで、持っていない人とは、当時のファリサイ派や律法学者のようにイエス様を信じない人のことだといいます。まあ、つまり天の国とは、イエス様を受け入れる心のある人、あるいは心を開いている人にしか届かないものであるということなんです。ですから、例え話も含めて聖書の御言葉に対して心を開いて聞くことが大切なのです。このことを覚えつつ、例え話の内容へと入っていきたいと思います。まず重要なことは、この種が何の例えであるのかということです。その答えは19節にあります。19節、誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取るとあります。まあ、ここに御国の言葉とありますが、これは御言葉であり、福音であり、救いの言葉であると言えます。つまり、種をまく人の例えの種とは、神様の言葉、まあ、言い換えれば聖書の言葉であり、福音、まあ、この福音とは、イエス様の十字架の贖いによって私たちの罪を許してくださったこと、そして私たちを神様の子供として受け入れてくださること、まあ、さらには神様ご自身が私たち一人一人を愛してくださっているということなのです。またここに悟るとありますが、これは頭の良し悪しが問題なのではありません。そうではなく、聖書の御言葉、そして先ほどの福音の内容、あるいはイエス様を素直に心を開いて受け入れることができるかどうか、まあ、そこが問題なのです。ファリサイ派や律法学者たちは、まあ、当時頭のいい人の代表と言っていいと思います。しかし、イエス様の福音を素直に受け入れることができず、敵対し、イエス様の言葉尻を捉え罠にかけようとさえしました。また御言葉を受け入れることなく、プライドや悪い心によって支配されてしまったのです。まあ、こういった意味において、悟りのないものでないものたちであったといえます。まあ、ここまで見てきた上で、まあ、改めて4節を見ていくと、種、つまり神様の言葉や福音の内容が私たちに届けられたとしても、私たちの心がそれを素直に受け入れることができないならば、すぐにその種は悪いものによって奪われてしまい、私たちには残らなくなってしまうのです。つまり、落ちる場所とは御言葉を聞く私たちの心だということなんです。そして5節から6節の内容は、20節から21節につながっています。20節21節をお読みいたします。 石だらけのところに巻かれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人であるとあります。まあ、ここを見るとき、まあ、御言葉を聞いて受け入れたとしても、最後まで信じ続けていくことの難しさを思わされます。主イエス・キリストを受け入れ、洗礼を受けたとしても、予的に起こる苦しみなどが全て取り除かれるのではありません。ここで一つ注目したいことは、21節にある御言葉のためにという言葉です。特に日本においてはそうかもしれません。私の以前勤めていた会社では、会社の庭に鳥居があり、月に一度神社の神主さんが来て、上司や幹部の人たちと共に何かの儀式をしていました。そんな中でクリスチャンであるということは、患難や迫害とまではいかないとしても、ある阻害を受けることとなります。私はその中でクリスチャンであることを社内でも隠してはいなかったので、社内での私のあだ名は熱心すぎる宗教家というものでした。ですから、土曜日に仕事を代わってもらい、修養会などに参加するだけでも、ただそれだけで、またこの宗教家はという目で見られてしまうのです。幸い、私の場合は、言いたいものには言わせておけばいいとあまり気にはしなかったのですが、信仰の弱さのゆえにつまずきとなることもやはりあるのだと思うのです。また、私自身も罪や弱さのゆえに心が弱くなることがあるのですが、御言葉、つまり聖書の言葉と祈りによって励まされ、なんとか切り抜けることができたように思います。ですから、苦しみや辛い時ほど御言葉に聞き、祈り、神様によって支えられること。これは決して簡単なことではないのですが、心をこの世にではなく神様に向けていくことが大切なのです。私の知り合いの方が、たとえ四面楚歌の状態にあっても、もう天だけは開かれていると言われていました。まさに天に心を向けることが大切なのです。またつまずきとはイエス様から離れてしまうことを意味しますが、これは絶望から起こるものだと思います。苦難の中にあっても神様は私たち一人一人を愛してくださっている、そのゆえに必ず乗り越える道をも与えてくださるという神様に対する信頼と希望を失わないことも大切だと思うのです。22節、茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い患いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人であるとあります。次に御言葉から離れてしまう要因として、この世があります。特に富の誘惑は私たち人間にとって大きなものであると言えます。確かに富は大切なものであり、なければ私たちの生活は成り立ちません。また富も神様から与えられる恵みでありますから、感謝して受けることは何も悪いことではありません。ですから禁欲的に富を退けることが良いというのではありません。また普段の生活、あるいは仕事においても多くの選択や困難や不安を抱えつつ歩んでいます。まさに多くの悩みやストレスの中、思い患いを抱きつつ歩まざるを得ないことも確かです。しかしここで重要なことは、何を一番としているかなのです。神様を一番としているのか、あるいはこの世や富を一番としているのか、これが問題なのです。私たちは知らず知らずの間に、神様とこの世に起こることに対する思い患い、あるいは富と優先順位が逆転してしまうことがあります。こういった時に信仰的な歪みが生じてくるのです。またテモテへの手紙1の6章の17節にはこうあります。お聞きください。テモテへの手紙1の6章17節、この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与え、楽しませてくださる 神に望みを置くようにとあります。ここでパウロは弟子のテモテに人間は富んでいることによって高慢の罪に陥りやすいことを語っています。またこの世の富に対しては不確かなものであるとも語っています。そういったこの世にあるものに心を向けるのではなく、神様に心を向けなさい、神様に心を向けなさいと語るのです。そして神様ことこそが富を含めた全てのものを与えられる、それもただ与えられるのではなく豊かに与え、しかも楽しみをも与えてくださるお方なのです。だからこそ富、あるいはこの世の不確かなものに希望を置くのではなく、神様にこそ希望を置くようにと語っているのです。それでは23節に戻ります。23節、良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであるとあります。先ほども触れましたが、ここでの悟る人とは、聖書の言葉、あるいは福音、つまりイエス様の十字架の贖いによって私たちの罪を許してくださったこと、そして私たちを神様の子供として受け入れてくださっていること、さらには神様ご自身が私たち一人一人を愛してくださっているということを聞いて、素直に心を開いて従順に受け入れる心を持っている人、これが悟る人なのです。この悟る人こそが23節の初めに書かれている良い土地の真意なのです。また実際に当時のパレスチナの農業において麦や大麦を一つ巻いても収穫できるのは2粒から5粒程度で、30倍、60倍、100倍というのはありえないほどの実りです。確かに人間的な視点のみで見るならばありえないほどの実りです。しかし全てを創造された神様の御言葉によって私たちも30倍、60倍、100倍と豊かな実りを結ぶものへと神様によって変えられ続けるのです。それでは豊かな実りとは何なのでしょうか。それはイエス様を信じて罪から許され永遠の命を与えられる、あるいは罪から救われることであると言えます。さらにはイエス様の愛を知り救われた私たちがその愛の実りを今度は他の人々に分け与えることで愛の実は広がり、同時に天の国も広がっていくのです。そのためには御言葉という種がまかれたときにそれを受ける土地、つまり私たち一人一人の心が大切になってくるのです。聖書の言葉を素直に受け入れイエス様を信じて歩む者に神様は常識では考えられない愛の実の広がり、あるいは永遠の命の広がり、天の国の豊かな広がりを与えてくださるのです。私たちはこのありえないほどの恵みと祝福を与えてくださる神様にこそ希望を持って歩むことができるものへと、これもまた神様によって変えられ続けたいと心から願います。そのために心がけるべきことは、高ぶることなく素直に、ただ神様の御言葉である聖書に耳を傾け、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるように心を柔らかく耕し、神様に期待と希望を持って祈りつつ共に歩むことなんです。それでは祈りを捧げます。古代天の父なる御神、あなたの尊い皆を賛美いたします。本庁はイエス様の種をまく人の例え話からこの世に目を向けるのではなく、あなたに期待し希望を持って御言葉、あるいは聖書の言葉にそれを素直に受け入れつつ歩むことの大切さに心を向けることができました。ありがとうございます。神様、本当に日本においてはクリスチャンは少なく、そのことによって悩み苦しむことも多いです。どうか神様、私たちを憐れんでくださり、その一つ一つを乗り越える力と知恵等をお与えください。また神様、一人でも多くの人があなたを信じ救われ あなたの愛を他の人々にも分け与えることができるものとなっててください。どうか聖霊なる神様によって私たち一人一人の心を柔らかくし、あなたを受け入れることができるように心を開いてくださいますように心からお願いいたします。感謝して生きておられ、また私たちの唯一の救い主であられる主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。